2023年7月23日聖霊降臨節第9主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。賛美歌21、7番を賛美いたします。
祈ります。アブラハム、イサク、ヤコブの神、そして私たちの父なる神様、歴史を貫いて生きておられ、世を支配しておられるあなたをあがめます。東京も梅雨明けの宣言がありました。これからますます暑さが厳しくなることでしょう。命を生み出し、私たちが生きることを望んでおられる神様、どうぞ私たち一人一人をお守りください。アブラハムのもとから、ハガルと息子のイシュマエルが追い出されたときに、彼女らは荒れ野をさまよい、暑さの中で飲み水がなくなりました。ハガルとイシュマエルが絶望し、死を覚悟したときに、あなたは御使いを遣わし、水のある井戸がすぐ近くにあることに気づかせてくださいました。私たちも人生の荒れ野を旅しています。その中で試練に耐えきれず、絶望しそうになることもありますが、どうぞ私たちの目を開いてくださり、希望の道が用意されていることを見出すことができますように、私たちがいつもあなたを見失わず、強く正しく歩むことができるように導いてください。信仰こそ私たちの命の水です。あなたは地上のオアシスである教会に私たちを招いてくださいました。今日も礼拝を通して心の渇きを癒してくださいますように、聖書の御言葉を聖霊の照らしによってよくわかるようにしてください。暑さの中で教会に来ることができない高齢の方々を覚えます。どうぞその方のためにあなたのお守りとお恵みがありますように、そのために祈って行けますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書ヨシュア記2章1節から14節、旧約聖書の341ページ上の段になります。 吉脇二章一節から十四節。ヌンの子ヨシアは二人の石膏をシティムから密かに送り出し、行ってエリコとその周辺を探れと命じた。二人は行ってラハブという遊女の家に入り、そこに泊まった。ところがエリコの王に、今夜イスラエルの何者かがこの辺りを探るために忍び込んできましたと告げるものがあったので、王は人を使わしてラハブに命じた。お前のところに来て家に入り込んだ者を引き渡せ。彼らはこの辺りを探りに来たのだ。女は急いで二人をかくまい、こう答えた。確かにその人たちは私のところに来ましたが、私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。日が暮れて城門が閉まる頃、その人たちは出て行きましたが、どこへ行ったのか分かりません。急いで追いかけたら、あるいは追いつけるかもしれません。彼女は二人を屋上に連れて行き、そこに積んであった天の束の中に隠していたが、追っては二人を求めてヨルダン川に通じる道を渡し場まで行った。城門は追っ手が出て行くとすぐに閉じられた。二人がまだ寝てしまわないうちに、ラハブは屋上に登ってきて言った。主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われ、この辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。あなたたちはエジプトを出たとき、あなたたちのために主が葦の海の水を干上がらせたことを、いや、あなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の二人の王に対してしたこと、すなわちシホンとオグ滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いたとき、私たちの心はくじけ、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神主こそ、上は天、下は地に至るまで神であられるからです。私はあなたたちに誠意を示したのですから、あなたたちも私の一族に誠意を示すと、今主の前で私に誓ってください。そして確かな証拠をください。父も母も兄弟姉妹も、さらに彼らにさらなるすべての者たちも生かし、私たちの命を死から救ってください。二人は彼女に答えた。あなたたちのために我々の命を懸けよう。もし我々のことを誰にも漏らさないなら、主がこの土地を我々に与えられるとき、あなたに誠意と真実を示そう。次に新約聖書、フィリピの信徒への手紙4章一節から三節。新約聖書365ページ下の3です。フィリピの信徒への手紙4章一節から三節。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。進めの言葉。私はエポディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。子ども説教。
いらっしゃい。よく来ました。 映像じゃあオンしてもらっていいですか、はい、よく来たね、こんにちは。
こんにちは。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
皆さんハレルヤ。えらいね。ね。夏休み入りましたか。
はい。
嬉しいですか。
はい。
はい。夏休み何かしたいことありますか。
あんまりない。
あんまりないの。そうですか。いい夏休みになるといいね。
うん。
はい。それじゃあね、ここ座ってください。はい。今日はどんなお話かな。ちょっと待っててね、すぐね立ち上がりますね。皆さんも暑い中大丈夫ですか、お元気ですか。あ、よくいらっしゃいましたね。さあ来るよ。はい、はい、来た。もうすぐだからね、はい、待っててね。今日は何の話か、今聖書読んでた、聞いてましたか。そうなんですね。今日はね、旧約聖書のお話をここでしようと思っていますよ。今日の旧約聖書のお話はね、モーセがエジプトからイスラエルを連れ出したお話、知ってる？
うん。
そうです。たくさんの人たちがモーセに連れられて、荒れ野を通って旅をしました。そして、どこに着いたか知ってるかな？
そうだよ。
イスラエル。その通り。はい、拍手。素晴らしいですね。イスラエルですね。はい。ねえ、どんなところに行ったか、こんなところに来たんです。ね。で、ここヨルダン川ですね。ヨルダン川が流れています。で、こっち側からイスラエルの人たちが入ってきます。この川を渡ったらもうここがイスラエル。今のイスラエルだよね。昔はね、約束の地カナンと言いました。さあここに入っていきたいんだけど、ここにねお城みたいなところがあるよね。これはねエリコっていうんです。エリコ、エリコのね町はお城になっていてね、誰も入ってはいけませんってあるのね。だけどここ通っていかないとカナンにね行けないね。だからこれがね邪魔をしているとちょっとカナンっていうことになる。すいませんどうも、関西人なものですから、ちょっとカナンとか言ってすいませんどうもね、ちょっとなんか反応が悪いしね。いや、これのことですよ。これ反応が悪いね。ちょっと次に行きましょうか。これね、でヨシュアという人がモーセさんの代わりにねイスラエルを率いていました。ヨシュアさんはさあここに入っていくためにね、エリコがどんな風になってるか、スパイを出そう。スパイ知ってる？
知ってる、
はいね、スパイがねやってきたわけですね。そしてね、このこういうね城壁があるのね。でこの中に町があって、どんな風にね軍隊がいてね、ああ大丈夫かな、イスラエルが戦って勝てるかな、なんていうことを調べに来たんです。そしてこの2人のスパイはね、一つのね宿にね入りました。この宿はね城壁の中にね、城壁の中に家があるんですね。すごい ね。そしてね、その2人がね中に入ってたらね、ドンドンドン、おい開けろ、スパイがこの中に入ってきただろう、引き出せ、ね、そう引き渡せ、そう言ったんです。そしたらね、このねラハブというね人が、これはねあのねスパイを渡したら、あの人たちはイスラエルの人たちは死んでしまう、殺されてしまうなと思ったんです。だから守らなきゃと思って嘘をつきました。いい嘘と悪い嘘がありますね。はい。そしてもうね出て行きましたよ、今すぐ追いかけたら間に合いますよって言ったんだって。そうか、分かった、でもちょっと中を調べさせてもらおうね。さあどうなるかな。こっから逃げましたってね、ラハブさんが言ってます。そしたら実はねここに隠れたのね。怖いなあ、ドキドキするね、見つかったら殺されるね。はい、 そうか、分かった、じゃあ追いかけるぞって言って追いかけていったんだって。さあどうなるかな。そしてラハブさんは、さあ夜になりましたよ、出てきていいですよ、今からならこの窓からね逃げたらいいです。でもね、窓はね、城壁ね、さっき の壁になってるね、お城の高い壁の中にあるんですね。だからここを降りるにはね、簡単には降りられないから、ロープを渡してね、ロープに伝って逃がしてあげましょう。でもね、こうやってね、私がね、あなた方をね逃がしてあげるのだからね、あなた方がね攻めてきた時にね、私たち家族を守ってください、約束してくださいと言いました、ね、でなんでこんなにね、あなたね私たちに味方してくれるんですかって聞いたんだって。なんでだと思う？
うーん、親切したいと思っている人だった。
それあるかもしれないね。
もう一つ理由があります。それはあなた方が信じている神様が本当の神様だと私は信じたからです。だからあなた方にいくらね抵抗したって私たちは滅ぼされるに決まっています。だからもう抵抗しません、ね、そして神様についていきたいから仲間にしてください、そう思ってたんだ。そしてじゃああなた方逃がしてあげるからねって言って逃がしてあげた。ほら、ね、ロープを伝って怖いね、高いんだよ。そしてね、ありがとう、じゃあね約束しましょう。そしてね、この窓のところに赤い紐をねぶら下げておきなさい。これが目印だ。この中の人は絶対に助けるから、家族とね大事な人をねこの中に、このね赤い紐のついたお部屋の中に入れておきなさい、そう言ったんだって。そしてスパイたちは夜に帰っていきました。ヨシュアにこんなところでしたと報告したんだって。やっぱりねすごいね高い城で、ねなかなか難しそうですなんていうことも報告したんだと。ヨシュアは言いました、大丈夫です、神様がこのエリコをね倒させてくださいます、さあ川を渡りましょう、渡りましょうって言ったってね、川はなかなか渡れないよね。
でもこの
景色どこかで見たことない？こう水がこうせき止められて。
見たことある。
どういう時に見たの？
なんか水を分ける、
そうだよね、そう
モーセさんの時にこれあったよね。そうだからモーセさんと同じだ。神様を信じているヨシュアさんは、水はねちゃんとねせき止められて道を作っていただけるよ、そう信じていた。その通りになりました、ね、ここで水がせき止められて、ここ神の箱っていうんです。この中には十戒の石板が入ってるんですね。はい、これを先頭にして進んでいくと、イスラエルの人たちは川を渡っていくことができたんだって。さあヨシアさんがいよいよエリコに入ろうとしたときに、ここにね神様のね御使いが剣を抜いてね待ち構えている。え、殺されるのかなと思ったら、そうじゃないです、私はあなたの味方です、神様があなた方の味方なんですよ、教えてくれた。そしてねこのエリコを攻めるにはこうしなさい、ね、毎日ね7日の間にねぐるぐるぐるぐるねお城の周りをね、回りなさい、それだけでいいんだ、ね、そして、ね、声を出さずにね角笛を吹きながら回る。角笛ってわかる？笛ね、ブーブーってね、ラッパ吹きながら回りなさい、そう言ったんだって。そのことで何がいいことがあるんだろうね、
うん、
ね、不思議だね、
はい、そしたら笑われちゃってる。エリコの人たちがバカにしてる。なんだあのイスラエルの者たちは、あんなことしたってね意味ないのに、絶対ね負けないぞって言ってるんだ。ね、さあ7日間経ちました。そして7日目になりました、そして その時にね、角笛をね、大きく吹き鳴らしたんだって。ほら、ブーって先頭の人が吹き鳴らしてるね、ラッパ。そうすると、自然にガラガラガラガラお城が崩れたんだって。ねえ、戦わないでもガーンと崩れたんだって。そして、それ行けって言って、イスラエルの人たちは中に入っていって、この城をね、倒したんだ。ねえ。そしたら、あ、ちょっと今のところ戻ってみましょうか。ここになんか赤いのついてるね。これなんだっけ？
目印。
そうだよ。
ね、目印。この中にいたんだ。はい。そして助け出されました。ね、約束をよく果たしてくださいました。これがラハブさんの家族ですね。ヨシアさんが、ね、見守っていますね。これはスパイたちですね。こうやってね、ラハブさんはイスラエルの一員になっていったんですって。さあ、このラハブさんは、ね、これからどうなったでしょうか。はい。こうなりました。ね、まずね、このイスラエルはエジプトからずっと回ってきて、視界の右側ですね、東側から入っていて、ここヨルダンが変わりましたね、渡っていきました。ここにエリコってあります。だからここをね、踏み込んだんですね。はい。そしてこのラハブさんは、この話知ってるかな、ルツさんの話。ルツさんはボアズさんと結婚したっていう話よね。ルツ記に書いてあるんですね。そのボアズのお母さんになったんですね。すごいですね。すごいですね。ルツ記のボアズさんのお母さんがラハブさんなんです。面白いですね。これね、また別にお話をしたらいいですね。そしたらこのね、子供がオベドさん。その子がエッサイさんですね。エッサイさんの子供がダビデ王になるわけです。ねえ、すごいですね。こうやってね、実はね、ダビデ王が誕生していく。そしてこの後どうなるかっていうと、ソロモンが生まれるわけですね、ダビデから。その他いっぱい王様がいます。王様でない人も出てきます。そしてやがては、大工の子ヨセフが生まれてくるわけですよね。大工の子ヨセフって誰だ？
マリアさんと結婚する。
そうだよね。
そうだよ。そして、イエス様がお生まれになるということなんですよね。すごいね。ラハブさんはものすごい大事な存在だね。そうしたらね。はい。そのようにして、歴史って不思議ですよね。うん。こうやってね、ラハブさんは自分の家族も救うことができました。自分も救うことができました。それは神様を信じていたからですよね。はい。じゃあ私たちもね、神様をしっかり信じて歩んでいきましょう。お祈りします。天の神様、今日はラハブさんのお話を聞きました。神様をしっかりと信じてついていった女の人です。そしてそのことによって世界が救われることになりました。私たちもラハブさんに感謝します。そしてあなたに感謝します。夏休みに入りました。どうぞ、子どもたち一人一人、楽しい夏休みになりますように、安全で豊かな経験をする夏休みになりますようにお守りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、偉かったです。じゃあどうも。
それでは詩編を購読いたしましょう。ご起立お願いします。いや、いいんだけど、座ったままでいいですね。ごめんなさい。 詩編の97編の7節から12節、高読詩編の111ページです。皆様は二文字下がったところと太字のところをお読みください。それでは詩編97編7節から12節。すべて偶像に仕えるもの、
虚しい神々を誇りとする者は恥を受ける。
神々はすべて主に向かってひれ伏す。シオンは聞いて喜び祝い。
ユダの乙女らは喜び踊る。
主よ、あなたの裁きのゆえに、あなたは主、全地に君臨される意図高き神。
神々のすべてを超え崇められる神。
主を愛する人は悪を憎む。
主の慈しみに生きる人の魂を主は守り、
神に逆らう者の手から助け出してくださる。神に従う人のためには光を、
心のまっすぐな人のためには喜びを雨まいてくださる。
神に従う人よ、主にあって喜び祝え。
聖なる皆に感謝を捧げよ。
賛美歌21の402番を賛美いたしましょう。
Thank you.
説教、神と共に生きた女性たちと題して八木博一先生に牧師にお話していただきます。よろしくお願いします。
本日の新約聖書の箇所はフィリピの信徒への手紙4章です。フィリピという町はマケドニアにあるローマ帝国の植民都市です。紀元前358年にアレクサンドロス大王の父であるマケドニアをフィリポス2世の名にちなんで命名された町でした。それが紀元前31年にオクタビアヌスがアントニウスとクレオパトラの連合軍を破りまして、ローマ軍団が駐留する軍事的に重要なローマの植民都市となったのです。使徒言行録によるとパウロは第二次伝道旅行の際にヨーロッパ伝道を開始しますが、その最初の伝道地となったのがフィリピでした。使徒言行録16章11節にその様子が記されています。フィリピにおいて川岸で祈りを捧げるユダヤ人の女性たちの集会があった。ユダヤ人男性が10人いたら街道を建てることができるのですが、まだここには街道がなかったのはユダヤ人男性が10人もいなかったからでしょう。しかしユダヤ人の女性たちは少数であっても、また街道がなくても祈りのために集まっていたのです。パウロはここに来て婦人たちに聖書を解き明かし、キリストの福音を述べ伝えたのです。その中にいたのがリディアという女性であり、パウロに洗礼を受けたいと志願します。リディアは非常に高価な紫布を商う人でした。小アジアのティアティラは紫布を特産とする地方ですが、リディアはこのティアティラ出身でした。ティアティラからフィリピンに輸入して商売をしていたのでしょう。現代風に言えば海外との貿易を取り扱う商社の社長ということになるでしょうか。非常に有能であり、また経済的にも豊かな人であったと思われます。このリディアは家族と一緒に洗礼を受けてパウロを自分の家に滞在させます。それができるくらいに大きな家を持っていたのです。このリディア一家の入信によってきっとあの祈りの場所に集まっていた女性たちも皆キリスト者となっていったのでしょう。こうしてリディアの家がフィリピ教会となり、パウロはこのフィリピ教会を足がかりとしてマケドニア伝道をはじめヨーロッパ伝道を進めていくのです。フィリピ教会はパウロが去った後もパウロの伝道旅行のために物資を送り支えたのでした。このようにヨーロッパ伝道は女性たちの祈りと働きによって支えられたことを覚えておきたいですね。フィリピの信徒への手紙はフィリピにある教会へ使徒パウロから送られた手紙です。4章しかないということで新約聖書の中では短い巻であるということになりますが、でも手紙としては長いと言えるのではないでしょうか。しかし聖書神学の研究成果によりまして、実際には3回に分けて送られた手紙が編集されて一つにされたものと考えられています。 フィリピの信徒への手紙の中に収録されている最初と2番目の手紙はパウロが獄中から送った手紙です。執筆年代は紀元後の54年です。パウロが獄中から手紙を送ったのはフィリピ教会から支援の贈り物が送られてきたからです。獄中にあるパウロを何とか励まそうとして支えようとしてフィリピ教会は贈り物を届けたのですね。これによってパウロはとても励まされたのでした。フィリピの信徒への手紙は喜びの書簡と呼ばれますように、多くの箇所でパウロが喜んでいる言葉が読まれますし、またパウロも喜びなさいと教会に勧めているんです。投獄されていた、牢屋の中に閉じ込められていたとは思えないくらいにですね、全体の調子が明るいのはこのためなのです。で、本日の箇所である4章2節3節も獄中から書かれた手紙に含まれています。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。ここに二人の夫人が挙げられている。エボディアとシンティケです。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのですと書かれていますから、この夫人たちがパウロの伝道のためにとても大きな働きをしたと思われます。この二人のうちの一人がフィリピ教会の創立に貢献したリディアではないかという説もあります。確証はありません。でももしそれが本当だとすると、まさに大きな働きをした女性ですね。ところがこの二人は今仲違いをしていたようなんです。どんな問題が起こっていたのかは明らかではありません。二人とも熱心であるがゆえに話が合わずぶつかり合っていたのかもしれない。あるいはもしかしたら別の教えの影響を受けていたのかもしれないのです。というのは1章28節にどんなことがあっても反対者たちに脅かされてたじろぐことはないのだと、このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものですと書いてあります。このように反対者と呼ばれる者たちがいたのです。彼らはユダヤ人キリスト教徒であり、割礼をはじめとする律法主義者でした。そしてキリストの十字架による救いを否定していたのです。まあ、今このような者たちがいたと聞くと、キリストの十字架を否定して何がキリスト教徒であるかと思うんですけれども、当時は特にユダヤ教から分離したての頃のキリスト教会はユダヤ主義的な主張をする者たちが数多くいたのですね。彼らは諸教会を訪問して広く活動し、フィリピ教会にもやってきて影響をもたらしていたのです。そのような間違った教えによってどのような影響があったのか、フィリピ教会ではへりくだりの心を失う傾向があったと思われます。律法主義というのは自分の力で律法を守って救いを得るということになりますから、律法を守ることができるものはおごり高ぶり、そうでないものを見下すということになってしまうんです。それゆえにパウロは2章3節で 何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと勧めているんです。キリストの十字架と復活による福音という正しい信仰を見失うと、教会もすぐにただの罪深い人間たちの集まりになってしまいます。自分のことばかり考えてしまう利己心や自分を誇ろうとしてしまう虚栄心にとらわれて、そのために相手を見下してしまい、批判したり差別や愛のない言動が現れ出てしまうのです。フィリピの信徒への手紙は3度にわたって送られた手紙であると言いましたが、3回目に送られた手紙はまさにこのような問題によって教会の質が危うくなってきているということに対してパウロが心配し、是正を促すために送られたのでした。そのような背景を見ていくと、フィリピ教会の2人の婦人もこの間違った信仰による影響によって仲たがいをしていたのかもしれないのです。フィリピ教会は女性たちの力によって、それもちろん主が応援してくださって誕生した教会であり、その後もこの女性たちの働きが大きかった。教会の中で特に大きな働きをしてきた日本柱のような婦人たちが今教会に起こっている問題の対応について意見の相違があったのかもしれない。間違った信仰はへりくだりの心を失わせてしまいますから、この女性たちもへりくだることを見失い、互いに自分の力を誇ってしまったり愛を見失ったりして互いに批判するばかりになってしまったのかもしれませんね。こうして読んでいきますと、フィリピの教会でさえこのようなことが起こっていたのかと気づかされるんです。このフィリピの信徒への手紙は全体的にはとても喜びにあふれているし、パウロからの感謝の思いもあふれているのです。それほどにフィリピ教会は理想的な良い教会であったのだというイメージが強いですね。でも中身をよく読んでみると、フィリピ教会にもドロドロとした罪深いものがあったと知らされます。しかし考えてみれば、人間が集まっている以上は教会であっても完全なものではありません。どの教会にも罪による問題はあるのです。それといかに戦い、主の御心にかなう教会とするかが全ての教会の課題ではないでしょうか。そうであれば私たちの教会も油断できません。福音という正しい信仰を見失わないようにしていないと、教会はあっという間に罪深い集まりになってしまうのです。新しく教会に来られる方の中には、教会って天国のような場所なのかなと期待しておいでになる方もおられるでしょう。でも教会が聖なる雰囲気以上に罪深いところが見えるような状態になっていたとしたら、失望させてしまうことになりかねません。せっかく来てくださったのに失望させては残念ですよね。そうならないようにするにはどうしたらいいんでしょうか。パウロは彼女たちに、まず主において同じ思いを抱きなさいと教えています。ここに主においてと書いてある。 原文では遠距離をという言葉で書いてあります。直訳すると主の中でと訳せる言葉でありまして、パウロ書簡に数多く出てくるのです。つまり主においてとは、主イエスの中で、主イエスに包まれているものとしてという意味なのです。主イエスに包まれているものとして、あるいはイエスという方を主として崇めるものとして、自分たちのしていることを振り返ってみる。そうすると二人の婦人たちが今いがみ合っていることは正しいことではないと思い知らされるでしょう。エボディアもシンティケも大きな働きをする力ある婦人たちですから、一旦対立が始まったら簡単には収まりません。いろんな人も巻き込んでしまうでしょうし、まあ、この婦人たちにはなかなか口を挟みにくいということだってあるでしょう。彼女たちにはプライドもあるでしょうから、互いに引き下がれないでしょう。そうであれば彼女たちの対立を止めることは人間には無理なんです。しかしそこでこそ主イエス・キリストにおいて思いとどまるのです。主イエスにおいて考え直すのです。信仰者であるなら悔い改めることができるはずなのです。2章6節にこう書いてあります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。これが私たちの仰ぐ主イエス・キリストです。この方を主として、私たちはそのしもべとして従うのですから、私たちもへりくだらねばなりません。そして主イエスが罪人さえも愛して命を注ぎ救いをもたらしてくださったのですから、私たちも主イエスを愛し、隣人を愛し、許し合わねばならないのです。争い合っている場合ではありません。4章3節では、なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします、この二人の婦人を支えてあげてくださいと書いてあります。この真実の協力者よというのが誰のことなのか明らかではありません。どうしてパウロは名前を書かずにただ真実の協力者よと書いたのでしょうか。誰もが真実の協力者となれるということではないでしょうか。真実の協力者は何人いても良いのです。パウロはきっとみんなが真実の協力者になってほしいと願っていたのではないでしょうか。二人の有力なリーダー的な女性たちの対立によって、信徒たちもそれぞれの婦人に加勢し対立するということがあったかもしれない。しかし教会員はそのようにして対立に加勢するのではなくて、この二人が主イエスにおいて同じ思いを抱くことができるようにするために協力するものとなるべきだと教えられたのではないでしょうか。どうすれば真実の協力者になれるのか。真実な方である主イエス・キリストの御前に二人を連れて行けばよいのです。主イエスの十字架の御前に二人を連れて行く、 それが取りなしの行為であり、周りの者がなすべきことではないでしょうか。有力な二人の夫人がいがみ合っていることによって、教会は暗い雰囲気になっていたでしょう。尊敬するパウロも捕縛され獄中にあるのですから、フィリピ教会の信徒たちも喜びを失い、教会の将来にも希望が持てなくなりそうになっていたかもしれない。しかしパウロは4節で言うのです。主において常に喜びなさい。ここでも主においてという言葉が出てくる。あなた方は主イエス・キリストに包まれているのだ、だから安心しなさい、心配しないで、救われていることを信じなさいというのです。救われていることを信じるなら喜べるはずなのです。どんな時も主において婦人たちもきっと仲直りするはずだ、パウロは信じているのではないでしょうか。6節以下を読みます。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。感謝することは不平不満を遠ざけます。不安も遠ざける。祈りと願いは人間ばかり見ていた私たちの目を主イエスへと移します。五節では主はすぐ近くにおられますとも書いてあります。主イエスキリストはいつの日か再び見える姿でおいでになり、世界を神の国として完成させてくださる。その日は近いのですから、主はすぐ近くにおられますというのでしょう。また教会はその神の国の先取りなんです。主イエスがおいでになる日がいつ訪れてもいいように、教会はその備えをしておきたいですね。そしてまた主イエスは聖霊として今もすでにいつも私たちと共にいてくださいます。このすぐ近くにおられる主イエスを見つめるなら、私たちの心は人間の罪深さに勝つことができるでしょう。主イエスが罪に勝たせてくださるのです。すぐ近くにおられる主イエスは互いに愛し合いなさいと命じられました。主において主の愛に包まれて、私たちも互いに愛し合うのです。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が教会を支配します。人間にはできないことも神にはできるのです。神を信じて教会づくりに励みたいですね。お祈りをいたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる神様、教会を守ってください。教会がキリストの体であり神の家族であることを思い出させてください。この世にあって私たちは世の誘惑に負けないように、礼拝を大切にし、御言葉に聞き、祈りによってあなたと親しく交わり続けることができますように。そして私たちがへりくだり、主をあがめ、互いに愛し合うことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21の178番を賛美いたします。信条を告白しましょう。人信条は修法の表にございます。人信条、私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金について感謝のお祈りをしていただきます。Thank you.
年に増します父なる神様、この暑さの中健康を支えられてここに集い礼拝をもてましたことを感謝申し上げます。ご自宅にあってさまざまな事情で今日出席できない方々があなたを歩められておると思います。ことに戦火の中で礼拝の折を持てない方々にどうかあなたの豊かな慰めがお味しますように、この感謝と願いイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ではそのままで、主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈りは修法の表にございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英賛美歌542番を賛美し、八木博士牧師に祝福をしていただきます。
あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。平和の神はいつもあなた方と共にある。父、子、聖霊の神の御名によってアーメン。
それでご報告を申し上げます。修法の理念をご覧ください。先週の集会報告はご覧の通りでございます。本日今週の予定、礼拝後エマオの会、ブドウの会、賛美歌委員会がございます。それから7月の25日火曜日10時から、雑誌教条編集委員会が1階の集会室でございます。土曜日7月の29日、街道清掃がございます。それぞれご当番の方はご確認の上、よろしくお願いいたします。次週の予定、7月30日、聖霊降臨節第10主日です。10時20分から、ライブ動画配信も共に行います。それぞれご奉仕のご担当の方、よろしくご確認のほどお願いいたします。聖書、旧約聖書、列王記上19章10節から20節と、新約聖書、ルカによる福音書9章51節から62節。説教、私の祈りを聞く神と題して、宮岡俊明先生に、 メッセージしていただきます。礼拝後に文章発送から80周年記念委員会から教会学校キャンプの準備がございます。その他、月報の814号を発行されております。なお8月は休刊次になっておりますので、発行はございませんけど、9月は教科学校の特集がまた組まれますので、お楽しみにしてください。本日の主日礼拝において、会計担当エージェン観光担当役員から街道修繕積立金会計報告と今後の支出の可能性についてのご説明があります。南さんと私の方から報告させていただきます。
会計から報告させていただきます。今日名箱の中から6月分会計報告を受け取られたかと思うんですが、その裏面に街道修繕積立金会計、これを毎月報告させていただいています。で、昨年の8月から街道修繕積立金というのを皆様にお願いして、それでこの7月末でちょうど1年になります。でこの表の下にこの本会計の積立目標額、2032年度までの10年間で1150万円という金額を目標額として書かせていただいています。この金額っていうのは昨年のその大型の修繕工事で、かかりました金額が1143万1800円という金額でした。そしてこの目標額と同額の1150万円を施設整備基金から支出をしまして工事費に充てました。でこれは施設整備基金というのは皆様からの献金ではなくて、旧街道が、調布駅前開発で立ち退きをするときに支給されたお金が施設整備基金としてありまして、そこから1150万円を支出したんです。でも今後、10年に1回今回のような大型修繕をしながら街道を維持していく必要がありますので、その10年間今回支出した金額と同じ額を目標額として立てております。それで、1年間に換算すると大体115万円ぐらいが目標額達成ということになるんですが、この、会計報告で、ご覧になっていただいて、合計が今117万と300円なので、皆様の、ご協力によってほぼ目標を達成られている状況ですので、引き続きこれからもよろしくお願いいたします。
数字的なものについては今南さんからご説明があった通りでございまして、単純に10年間で割ればですね、1年間115万達成すれば目標達成ということになって、まだ1年経ってないんですが、なんだすごいなというふうに思いますけども、ただしですね、私も建築に携わっているものとしていろいろ心配するのは、確かに屋根と外壁の外装に関しては雨漏りも含めて修繕が可能になりました、終わりました。ただし建物はそれだけで構成されているのではありませんよね。主要構造部もありますし、あと中にある内装、それから大事な設備、これは先生の3階の方の牧師館も含めてですね、水回りや空調関係や様々なものがあります。電気設備もそうです、防犯設備もそうです。そういったものを全てがやはり少しずつ劣化していくわけですね。これはもう物というのはそういう運命を持っているわけなんで、その金額については、今回のこの、目標と出した115万の中には実は入ってないんです。 したがって、順調に生きてるなというふうに本当に思います。これ自由研究でございまして、皆さんのお祈りによって集められているもので、とても感謝なことですけれども、これで緩めるのではなく、やはり同じように祈りを持ってですね、捧げ続けていただきたいなと。の具体的にも、例えばこう廊下を歩いていてもですね、やはりこの真っ白に見えますけど、よく見ると少し亀裂が入ったり剥がれてきたり、そういうところがやっぱり散見されて始めてますんでね、そういうような肥料もこの他に出てくるということで、ちょっと心の富に留めていただきながら祈りつつ、研究に励んでいただければ幸いでございます。皆さんのご協力に心から感謝いたします。ありがとうございます。続きまして、報告の続きですけれども、その他のポツ3、祈りのカレンダーを用いて日々与えられている聖書箇所を読み、祈祷課題を祈りましょうと。教会の祈りの課題、それから隣人のための祈り、さまざまなことがあると思います。それから次のところはちょっと読むだけ、読まないで 目で確認してお願いいたします。その他ご報告等ございますでしょうか。
今日礼拝後の集会が3つあります。1つはブドウの会、もう1つは、賛美歌委員会、そしてエマモの会と3つあるんですね。それで場所は、いつもの通りなんですけども、ブドウの会は1階の集会室で、それから賛美歌委員会はこの会堂の前の方で、エマモの会は後ろの方で行います。で、賛美歌委員会とエマモの会は机を出しますので、力のある人がお手伝い願ってください。で、エマオの会ではエマオの会通信っていうのを、久々に出しました。先週も集報ボックスに入れましたけども、教会員でない方にはお配りしてないので、もしも読める人は私のところにいくつかありますから、取りに来ていただければ渡します。で、今日もエマオの会は、おにぎり用意しましたので、食べながらしばし歓談をしたいなと、近況報告をしたいなというふうに、思っております。別に男子に限ったことではないので、男女すべての人に、ここにいるすべての人に呼びかけておりますから、ぜひお残りいただければ嬉しいなと思います。以上です。
他にございますでしょうか。よろしいですか。はい。それでは、司法の方に戻りますけれども、聖句、なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の夫人を支えてあげてください。フィリピの信徒への手紙4章3節より。祈祷課題、宣教師のためにお祈りください。夏の間の教会の活動と信仰生活のためにお祈りください。以上です。 これで礼拝を終わります。